一人として方がいらっしゃいますね。お料理
それでは今回司会進行を略する高橋です。よろしくお願いします。それで会長のそれでは会長の
はい、はい、では第2回北鶴城囲み会議を始めたいと思います。第2回会議は今回の北さんの銀河宿賞の祝いのパーティーの実態となったいと思います。北さんの銀河宿賞は北さんの手中の企画に関係なくて、ね、私たちの関係があるでも私たちも
今後がどういう賞であったかということを北さんご自身が突き詰めて聞かれることとは思いますけれども、僕らにとっても、まあ、ちょっと大きく言いますとこう工芸の知恵を開いていく、そういう意味合いを持つ賞だろうというふうに思います。さらに加えて工芸の知恵を開く、工芸の知恵は現代技術の現代率の知恵をも超えていく知恵だろうと僕は信じております。そのことを実現していくためには僕らがいないことには平田さん一人では相撲が取れませんと思いつつ、本当にお祝いの会になればと。ありがとうございました。おめでとうございました。
ここでなんで言われるんですか。僕たちから記念品の贈呈したいと思います。会長、
はい、これは伊藤先生と2年生3年生が韓国に旅行に行ったんですけど、その時に買ってきました。ボールテニスを、
はい、ラブにクロスのボールペンを持ったより重圧的に安かったので、だから格上げしたんですね。
では、
じゃあどうもありがとうございました。
その袋とパッケージも、わざわざ買ってきたわ。
ああ、そうですか。はい、じゃ大切にこなけない。いやいや、持ってません、こんな立派なもの。
や
ったね。いやー、すごい立派ですね。こんなに太くて。じゃあ、ありがとうございます。皆さん、どうもありがとうございました。 いや、会長、田中会長と、それから、伊藤先生からあんなに素晴らしい言葉をいただいて感激してます。そしてこんな毎回素晴らしいご馳走で本当に感激してます。その因果賞のことはですね、まあいろいろね、これがいかに嬉しいことがあるかとか、それからこういう工芸とか新しい造形の分野にとって素晴らしいことであるかと、今日は感動して言葉を繰り返してますね。同じような、なるべく文章と同じように同じ言葉を繰り返さないようにしてるんですけどとにかくこれが素晴らしいことかってね、まあそれなりに理由もいくらでも言えるし、何とでも言える、どれほどこう感動的にでも言えるんですけどね、僕は最初にもう一つだけ、一言だけ言います。これはね、もう本当に、まあ、僕も嬉しいし、伊藤先生も喜んでいただいたし、皆さんも、どこかでつながっている問題だと思ってね、皆さん自身という気持ちを持ってくださっていると思うんですけどね、そのことをこうよく示していることがね、この間、ことっていうか話をね、伊藤先生としたんです。その一つだけその紹介させてもらいますね、最初に。それをね、皆さん、ベネチア・ビエンナーレって知ってますよね。いろんな意味で評価もあるし、また批判もあるけども、ともかくいくつか世界にあるその現代美術の最先端の、ね、人たちが国を代表してやっていて、競い合う、毎週の美術の、現代美術の先端的なお祭りなんですよね。よく知ってると思うけど、今年もありましたね。そこにね、伊藤先生が日本代表として、そして僕が日本のその代表するコミッショナーとして二人で参加しようってこの間約束し合ったんです。誓ったんですね、先生。喜びの勢いで二人でそういう話をしてしまったんですけどね。で結局、僕のようなその原点みたいなものを考える原点が工芸とかね、デザインのものも、ね、それから伊藤先生のジュエリーから出発して現代の技術へ関わっていこうとするので、違うところから現代のね、美術、現代美術って狭いんじゃないですか、現代を代表するような美術の深い到達点というから、そういうところをこう目指して、ね、2人が違う分野からこう2人が来てるんだけども、それがその独自な違う分野からの目でずっとやってるうちに、何かだんだんこう確かな手応えをお互いに少しずつ少しずつって出てきてね、そして、まあ、今度はこういう賞もらったし、ここはこの一つね、この勢いで二人でベネチアに乗り込もうと、あれじゃないですよ、エコノミー切符で二人で観光客で行こうってんじゃないんですよ、国を代表してただの切符で行こうという誓いを立てました。それを披露させてもらって、私の気持ちや先生の気持ちを披露されてまして、その今日のこういうお祝いのね、会のお礼の言葉でさせてもらいます。どうもありがとうございました。
では乾杯しましょう。
渡ったでしょうか。
はい。
ちゃんいただ
きます。この卵の中身がめちゃ濃くなったらどういうんだよ。
煮込むと
おでんみたいな。サラダが大好き
だ。
そう、大好き。あれ残ってもらえるんだ。
卵
が
いつ結婚しても OK だね、旦那
さん
に。
いいなぁ。だんだん全然違う。
どれも早く食べたら。いただきます。
まあ、今日はめちゃくちゃ酔ってもいいんですかね。パーティーだから、もう一杯飲もう。
今日はブレイクで。
これお顔、お顔と顔と
今日
は
どの
ロ
ケが
あるの？これですか？
ここに。
今お顔。
やばい。
やばい。
それ言うなよって。
ラブリー、よかったね、石田さん。モンクランのボールペン持ってらっしゃらなくて。
そうですね。
ありがとうございました。
うまそう、うまい。
いや、僕ね、いただいた後で言うとちょっと嘘っぽく聞こえるかもしれないけど、ボールペン好きなんですよ。でね、いろんなボールペンね、やたら気がちょっと気が向くとね、買ってるんですよ。大したの買えないけど、高いのは買えないけどね。今まで持ってたのがね、シェーファーってアメリカのね、それからスイスのカランダッシュってあるんですよ。それね、あと何かな、さっきおっしゃった金張りの、何とおっしゃったんですか、
クロス。
あ、クロスのね、金張りじゃないのが安いやつあるんですよ、抜くやつが。あと、何だったかな、とにかくね、ボールペンが好きでね、よかったです。
あのね、ちょっと迷ったんですけど、
ねえ、
ボールペン、伊藤先生がボールペンとかって言って。
一緒に先生がこの間ね、ベルギー行った時も文房具屋入ってね、買ってたんです
よ。あ、そうですか。
どうしてもないの買ったんですけどね。芯の先にちょっとインクカスみたいなのが出てくるじゃないですか、あれがやっぱりいいのはそうならないですね。
あ、そうですか。
そのモンブランの
すごく太かったです
ね。持った感じはいいですね。
で、字自体も太いかもしれません。
あ、
棒の先がすごいなんか太い感じがします。
じゃあ署名用かなんか特別です。
そうですね。
伊藤先生はサインはローマ字でやってるんですか。ほらパスポートとかああいう外国のサイン。
漢字です。
漢字ですか。
はい。
僕の最初の場合だとあるって言ったら漢字に変えたんですよね。やっぱりサインって本当は僕やりやすいのは早く書けないとたまらないですね。
なかなか早く書けないですよね。
卵美味しいね。 もうさつま揚げみたいなもんね、これすごいですね。 こういう新しい分野ももう認めなきゃいけないんだなと感じ出してくれたんですね。だから時代が変わったんだなと思いましたね。
何人ぐらいの
その終戦でしょ、うん、僕もそれを知りたいところなんですけどね、まだ授賞式があるなんて聞いてないんですよ。今度聞いてきます。12月4日なんですよ。
残念ですね、川北さん亡くなられ
て。本当ですね。僕はね、授賞式の時みんなっていうかその3人が少し喋んなきゃいけないって言われてるんでね、披露っていうか告白しようかと思ってたんですけど、ね、いるんですけど、そのまあ展覧会の企画の賞の対象になったこの素材の条文という展覧会なんですけどね、これはね実はね、去年ちょうど1994年なんだけども、そのね11年前にね、こういう話だね、皆さんだからまだ小学校ぐらいってかもしれないけど、1983年にね、モダニズムの工芸家たちが作ったんですよ。あ、いけない、間違えた、それじゃないじゃん。その後でね、1986年だったかな。確かそのくらいにね、ですから今から約9年前か。1960年代の工芸っていう展覧会やったんですよ。工芸館でね。で、担当したんですけどね。その時ね、1960年代って皆さんから見ればもう江戸時代と大して違うと思うんだけど、だけど僕とか伊藤先生とかのある年代の上からのね、人にとっては60年安保もあったしね、60年代だから、60年か70年代だからね。70年だったら僕自身がその安保反対でデモも行ったし、そういう時だったから、割と世の中の秩序はほころびが出た時だった。出てもいいやっていう感じがあった時代だったんですよ。だからね、1960年代の光景っていうのはね、素材分野の違いとか、それから流派の違いみたいなのをこう無視してね、やりたいことをやる人たちが結構出てきた年だった、時代だったんですよ、その10年間は。まあ、だからそこに焦点あって展覧会やったんですよ。だもんだからね、こっちも選択、作家さんをね、こう選出してるのにあたって、とにかく思い切った変わったことをやった人がいいっていうね、徹底的に変わった人たちは、そういうつもりだったんで、ね、でね、たまたまね、川北先生が一人でブラッと見に来てくれたことがあったんです。で、僕担当してたから、紹介を受けてね、それでちょっと案内してもらったの、会場を。最後にね、話すチャンスっていうかあったから、まあ、さっき言ったように趣旨に行ったんですよ。美術館としても僕としてもやりたい放題のことをやった人たちにね、登場してもらったんですと。そしたらね、まあ立ち話だったんで、その先生がね、歩きながらさ、玄関に向かっててね、そんなどうってことないと、この程度は。ね、あなたはそう言うけどね、やっぱりこれ見るとね、なんか工芸の世界のいろんな秩序とか情熱とかね、まだ残ってると。もっと勝手なことやってる人が世の中にいるんだと。で、そうは言っても、まさか画家の人をこう入れるわけにもいかないしってことを言ったんですよ。そしたらね、いや、いいんだと。日本の画家なんてのは工芸家みたいなもんなんだし、そんなこと気にするなと。画家だろうが何だろうが、あんたの目で見て、この時代がその工芸っていうようなものをね、持ってると思えば入れちまえばいいんだと。何でも思ったことをやっていいんだと。日本の中でのその分野の違いとか、分野っていうのは、漆と金工の従事の違いとかそんなちっちゃい話じゃないですよ。美術絵画とか彫刻とかデザインとか工芸とかってこういうのね、こういう分野の違いなんてもな、思ってることと違うわけじゃないんだと。作家だってみんな偉そうな顔してるけど、どうってことないんだと。大した作品作ってるわけじゃないんだから、あなたは思ったようにもっとやっちまえばいいんだと。でも本当に立ち話というか、歩きながらね、そう言って玄関出てったんですよ。そのことがね、耳に残っててね、その子は別に家でも何でもいいんだということをね、その言葉を見ててね、それから本当に、86年とすれば、8年後かにその去年の展覧会をやったんです。だからね、これは大げさじゃなくて、本当にね、一番のね、ピコはね、その川北さんの ていうかね、あのくらい年取ってしまったらもう治って何でも言えるっていうね、あのなんていうか、まあ視野の広いね、知的っていうのがあったんですよ。それがネットだったんです。でその通り僕やってたわけ。現代美術のね、その先端だと言われてる人も入ってるしね、去年の、工芸でね、まだ若い人も入ってるし、みんなもうキャリアもいいと、分野もいいと、素材もいいと、とにかく日本の中の今日の造形ね、芸術作品、美術作品ね、立体作品、そういうものの中で何が重要なのかと、何が初心者に足りえるのかという、それだけのことで考えたんですよ。それでたまたまご紹介があったので、だから僕としては本当にあの川北さんに一言お礼が言いたかったのがありますね。
ジュエリー誰も入ってませんでした。
もうジュエリーの友達がいるからそれにも選ばなかったですですね。外から見れば同じようなもんですよ、こんなもの。だってね、例えばアメリカ人が来てさ、日本のその海外見てさ、心が揺すぶられるような体験してさ、工芸見たり、ジュエリー見たら退屈でしょうがなかったっていうのは、そういうふうに聞いたことないでしょ。こんな違いなんか外から見てないんですよ、大して。そんなことを気にするのは評論家とか、画廊とか、そういうレベルだけですよ。普通にちゃんと生きてる人間が感動するかしないから、そんなジャンプ関係ないですよ。とらわれちゃいけないですね。もうね、こういうことも賞をもらったから大きい顔して言えるんでね、やっぱりもらったのうちは不安で不安で自分でもしょうがないからね、まあ、で信じてやったけどいいのかなっていうところもあるじゃないですか。再評価されるだろうなと思いますね。今は評論家同士のレベルになってるから、相互にね、評論家同士が評論家して大きく評論してるからけなし合いみたいなのがあるからよくわかんないけど、あと10年とかそこらに経つとね、やっぱ中原祐介のやってきた仕事は僕は筋が通ってたような気がします。それと比べると、比べることもないんだけど峰村俊明とかね、ああいう人たちっていうのは部分的に面白いけど、やっぱり何かをな実現したっていう印象はないですよね。
隠したって感じがないんですよね。
うん、一時代を隠したってね、状況に応じて喋ってきたけども、日本をじゃあどう作り変えたのかっていう部分も見えないですよね。やっぱり面白いもんですね、人間っていうのは。ただちょっと頭がいいだけじゃ何もならないよね。何をするかということを考えたらならないんですね。
か中原さんがプレイしてるのはすごく倒れられたのは残念ですけど、個人的には僕は中原さんよりも大野さんの方が面白かったですね。当時の大学生としては、
そうでしょうね。深みがあったからね。
トムさんは僕の結婚式に出てくださったんですよ。ゼミの先生でしたね。
あ、そうですか。
なんか学生たちの結婚式にやってる嫌がられた方だったんですね。
ああ。挨拶かな。
セミナーっていう、ゼミ受けたんが、6人ぐらいしかいないんですよ、全部受けて。優しいセミナーだったんですよね。毎回ひたすら新座のを飲むだけのセミナーだったんですよ。で、トンさんの家でやるもんですからね。時々当時のジョッパー・ジョーンズたちが送り届けたカタログをこうこっそり書庫に入って盗み見るっていうやつでしてね、なかなか特典は本さんは、まあ、今も変わりませんけど中野さんとはかなり違うっていう感じを、
そうですね。これは正規の授業だったんですか。
タガビでは正規の授業なんですが、正規の授業をやられたことがないんで、ひたすら飲むんです。しかも学校に教室じゃなくて、家に行くんですよね。電気教室でしたから、髪の毛がすぐだったんですよ。何語られるわけでもないんですけど、一生活を見せるだけのセミナーがあるんですよ。でも僕らは、ゴールデンバーグが持ってきた本なんか、ちょっと梱包を解いた本をこう、トムさんより一枚見てね、すげえ本だ、なんでこんなところにある、なんでこんな名指しで送ってくるんだよ、日本の一評論家になんていうふうに思ったんですよね。それぐらいアメリカの作家たちとは非常に親交が深かった人だよね。で、トムさんの話によると、ジャスパー・ジョーンズがまだ無名の頃、70年前の頃、日本が無名の頃に、当時まだほぼっていうのもなかなか社会的に受け入れられない時代で、彼がほぼで、寿司屋に行くと寿司屋の若い兄ちゃんを口説いてしょうがなかった、自分が全部通訳させられて、口説き文句も日本語で言わなきゃなんなかったって聞きますとね、アメリカの作家たちがすごい身近でしたね。だから、どの現代よりもアメリカの現代美術っていうのは、
はい。
とおとなしいね。
楽しんでた。
あ、ラブリン、アイちゃんね、幼稚園の先生になるんですよ。
大人は入れないですよ。
怪しいね。
エンジンの先生でそうだよね。いそうだよね。
怪しい。10年は入っちゃダメなんだ。
いや、言ってもそう。
本当？
いや、言ってもいかんね。
おむつとか、おむつとか変えてくれる？
3人娘、
可愛いとおっしゃってたら誰だったんですか？この中の3人娘。 そうよ、黙ってちゃう。黙ってちゃう。これはやっぱり会長からだね。全部そのおでんにしてもさ、そのお好み焼きのなんかタレにしてもさ、でね、でそれが妙にこう衛生的なというか近代的な感じでね、ちょうどこうあのアメリカなんかのチェーン店のレストランのチェーン店のさ、こう妙に衛生的な感じのね、あのシステマティックになってる、ああいう感じになっちゃってね、それとあの駅前のごちゃごちゃしたその。お好み焼きの感じがね、すごくちぐはぐで面白かったですね。でももうそういうふうに二次的な感じしか残ってなかったね。でしかもそのお好み焼きが行ったね、その前の場所っていうかな、午前中はね、あの神戸港を見たんですよ。岸壁が崩れたりね、しててね、それとか、岸壁が今一番はっきりしたけど、その岸壁の周辺の高速道路が橋桁が起こったりしてたから、さすがにあの神戸タワーとかそんなのひっくり返ってなかったよね。でね、神戸港大きいから橋の方でその怖いという岸壁なんか見てたら、ちょうど船が出るぞって感じになったの。そういう形じゃないよね、今だから着ていかないかなったわけで、なんだか分かんないけど乗っちまうって先生2人乗ったの。そしたらまあどうせその程度の船だからそんな遠く行くわけじゃなくてさ、ただぐるぐるっと回って岸壁の反対側についたようなもんだったんだけどさ、本当それだけだった
あーって2人って
なった何本かほらあるじゃない、この岸壁っていうの出っ張ってるやつが、でこのある加えて一番激しいところからもう一個向こうの岸壁についただけだったんだけどさとにかくまあそれで行ってね、どうしたんですよ。そしたらね